こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間お届けしていきます。ですね、今日は何についてお話しするかっていうと、自己需要の3になりますね。1回目では私が自己需要と出会ったきっかけについてお伝えして、2回目では自己需要ってどういうものなんだろうっていう、そのやり方の初めの一歩をお伝えしました。で、思いのほかね、話したみたいで、時間がなくなってしまったので受けるんですけど、自分でも。なので次は、今回は何をお伝えするかっていうと、その自己需要を続けていくとどうなるかっていうことについてお伝えしていきたいなと思っています。まずですね、自己需要っておさらいをしていくとどういうことかっていうと、マイナスが自己否定で、ゼロが自己需要で、その上にプラスに自分のものをこういいなって素敵だなって思うようになるのが自己肯定で、自己否定のマイナスから自己肯定にいきなり行くのはしんどいから、まずは自己否定から自己需要でゼロに戻そうねっていう話をしました。で、自己需要のやり方っていうのは、自分の今の気持ちを認めることだよということをお伝えしました。で、と言っても自分の気持ちを認めることなんだけど、気持ちがわからないっていう人たちもいるから、そういう場合は今自分の気持ちをまずは何でもいいから出してみる、その時に思ったものをとりあえず出してみると本当の気持ちが分かってくるよっていうお話をさせていただいたと思うんですね。で、この自己需要っていうものはもう一生やっていくものです。やっぱり私たちって生きていたら、これからね、何年もの間どんどんこう年も取っていくでしょうし、病気になったり、逆にこう健康になったり、まあいろいろなこの人生の中でいろんなものがあると思うんですよね。それの時に全部自分を受け入れていくっていうのが自己需要になるから、ここまでやったから絶対自分は大丈夫ってわけではなくて、それをどんどんどんどん日常生活で死ぬまでやっていくってことが大切になってきます。ただこれ、自己否定のサイクルに入ってた人が自己需要のサイクルに入ると自動でできるようになってくるので、初めはね、やっぱり意識的にやっていくのは必要ですけど、まあ、それ以降は自分で自動でできるようになるから、そんな難しく考えなくても大丈夫です。それでですね、どんな自分の感情も認めていくっていうことを続けていく、その自己需要を続けていくと何がいいことがあるかっていうとですね、もう常に自分を見る作業なんですね、これって。だからずっと自分に集中できてるんですよ。例えば子供になんかすごい叱ったりとか、なんかこう怒っちゃって、もうすごいこうなんかね、怒ったんだけど全然向こうは変わらないとか言って、いつもだったらただこう不満で終わってしまうっていう部分もあると思うんですけど、でもその不満で終わってしまうんではなくて、それって相手にずっとね、視点がいってるじゃないですか。なんで怒っちゃったんだろうかなっていう部分とか、その怒ってきて本当はどんな気持ちになったんだろうなとか、そういうのをね、見ていくんですよ。で、そうすると子供が悪いわけではなくて、子供がもし誰かの何かを取ってしまって、すごいそれがもう怒るっていうことになったとしたら、やっぱり自分も誰かに何かを取られてすごい悔しい思いをしたとか、もしくは自分が前取ったことがあって、その時にすごい怒られたことを思い出したとか、なんかそういう悲しい思い出があったとか、まあそういうふうにね、常にね、意識を自分に戻すことができるわけですよ。で、自分を責めてしまった部分だとしても、自分を否定してしまった部分だとしても、それさえも、あ、もう責めてもいいよ、もうわかるわかる、その気持ち、自分嫌いだよね、うん、わかるわかる、みたいな、そういうふうに常にひたすら自分の味方になっていくっていうことをやり続けるとですね、だんだんね、イライラポイントが減ってくるんですよ。まあもちろんね、なんて言うんだろうな、すごいイラッとすることはあると思うんだけど、そのイラッとしたことに関しても、何がイライラさせたんだろうとか、自分がイラッとすることに許可を出せるようになってくるから、一瞬で終わるんですよね。で、イラッとするのを抑えるっていうことは、なんか、バーベキューのセットでさ、こうなんか炭火があるじゃない？ひたすらなんか炭火がずーっとこう燃えてる感じなんですよ。で、イラッとしたのをちゃんとこう自分で感じて認めてあげるっていうのは、そこでもうひたすら火をさ、ボンって燃やしてしまって、あとは消化するみたいな、そういうイメージなんですね。だけど私たちそのね、怒っちゃいけないとか思ってると、常にこう、下火になった火がピューってずーっとあって、何かあるとまたそこにオイルがかけられて嫌なことがあってね。そうするとまたその昔の嫌なことがこう再燃するとか、いろいろあるじゃないですか。なので、ちゃんと自分のその気持ちを認めてあげるっていうことは、 そんなにね、イライラしたりとかすることがなくなってくるんですよ。私はね、ずっと感情のコントロールをしたいってずっと思ってたんですね。で、私が望む感情のコントロールって、すごい怒ったりとか、すごい悲しくなったりとか、そういうことがなくなって一定になってほしいなってずっと思ってたんですよね。でもなかなかそれできなくて、でもそれをやろうとすればするほど、自分のなんか生きてる感じとかっていうのがなくなってきちゃったんですよね。だけど、よくよくこの自己需要に出会って、自分の気持ちをこうね、認めていくっていうことをやっていたら、あ、こんなに自分の気持ちを豊かにこう感じていくっていうだけで、自分の気持ちって、そんなね、揺れ動かないっていうか、そこに振り回されるってことはないんだっていうことに気づいたんですよね。昔はもう悲しんじゃいけない、怒っちゃいけないって思ってるから、もうそうなることが恐怖でしかなくて、もうちょっとでも怒るようなことがあったらどうしようみたいな。で、少し怒るようなことがあると、もう怒りもさ、その時には溜まってるから、もうなんか烈火のごとくね、般若のように怒ったりとかして、もうその自分が嫌で嫌でしょうがなかったんですよね。じゃなくて、今は怒りたい時には怒るし、泣きたい時には泣くし、笑いたい時には笑うし、みたいなことをやってたら、後に引きずらなくなったんですよ。だからね、感情のコントロールをするって、したいっていうのって、一定になりたいっていうことではなくて、その時その時の感情を感じきりたいっていうことなんだろうなって私は理解したんですね。で、その時の感情をしっかりとそこでキャッチして認めてあげる、感じきってあげたら、意外とね、次の日まで持ち越さないんです。で、それの一番いいところはね、自分の感情を認めてるから人の感情も認められるんですよ。例えばさ、夫がさ、不機嫌になってる時とかって、やっぱこっちも不機嫌になっちゃうじゃないですか。あとはなんかその不機嫌をどうにかしようとしたくなるんですけど、まあ私にも不機嫌になる時あるし、夫にもあるよねって思ってると、いつの間にか夫の不機嫌が治っていたりするんですね。これを昔私は不機嫌だからって言って、なんかあれやこれや世話を湧いてたわけですよ。なんかこれがいけないんじゃないか、あれがいけないんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかとか。でもそれをすればするほど、なんか長引くんですよね、やっぱり。だからもうそっちはあなたが不機嫌になるのもいいですよ。ただ私はその不機嫌で、被害は被らないっていうふうにも決めていて、あなたはあなたの気持ちで、私は私の気持ちだなっていうふうに思っているので、まあ、そこの部分でこういざこざが起こるっていうことはもうなくなったんですよね。そんなふうに自分の気持ちを認めると人の気持ちも認められるんですよね。で、人の気持ちを認めるって人のことも全肯定できるってことですよ。全受容できるっていうこと。例えばさ、娘が、まあ、学校に行ってる時に、なんていうの、友達とかにいじめられたというか、なんかいざこざがあってさ、怒って帰ってきたりとかするじゃないですか。そうすると、昔の私だったら、そんなこと気にしないで、大丈夫だよとかさ、明日行ったら仲良くなってるからとか言ってたんですけど、いや、それって、娘が、なんかすごい嫌な思いをしたっていう気持ちを否定してることになるじゃないですか、こっちがね。じゃないんだと思って、あ、それ嫌な思いしたねって、もっと怒っていいよって、ムカつくねって、一緒に言ってあげるようにしたんですね。で、そしたらどうなったかって言ったら、なんかね、もうその場で、もう一瞬にして終わるんですよね。ママに分かってもらえたっていうことが、やっぱり娘にとっては嬉しかったみたいで、それで終わる。だからその次の日に、まあ、普通に学校に行けたり、でも、休みたいって言ったら、いいよ、今日は休んだらいいんじゃないって言って休ませると、もう次の日に、もう休みの、なんか飽きたから学校行くわ、みたいな感じで学校に行けたりするんですよ。だからね、自分の感情を認めるっていうことは、人のためにもなるから、その豊かな気持ちをね、認めていくっていうのは大事なことだなと思っています。で、もっとその先、自分の気持ちをね、認めると何がいいかっていうと、自分の気持ちを否定しないので、やりたいこととかがどんどん出てきます。昔はこれやりたいとかこれ好きって思ってても、もう真っ先にそんなの言ったら恥ずかしいとか、そんなんできるわけないじゃんってね、否定されてたと思うんですよ。で、その部分がどんどんなくなってくるので、逆に、あ、これやりたい、これ食べたい、こうしたいみたいなのが出てくるんですよね。で、それを一つ一つやっぱり叶えてあげると自分の自信にもつながってくると思うんですね。で、一つ一つ叶えてあげると、やっぱ自分も嬉しいし、またそれで自分を好きになったりする。で、また、もし叶えられなかったとして、まあ、やりたいと思ったけど、うまくいかなかったとしても、もうヘマしても、そのネガティブな感情を自分が受け止めるよっていう、こう、まあ、その姿勢ができてるから、また次のトライも、怖くなくなっていくんですよね。だからこそ、自己需要って何に大事かっていうと、ビジネスしていく上では、やっぱりトライアンドエラーが必要になってくるから、そこへのメンタルが本当に丈夫になります。 こんなにね、私ね、どんどんチャレンジするタイプじゃなかったんです。石橋を叩いて叩いて叩いて割っちゃうようなくらい一歩が進めなかったのに、今なんか何かやりたいと思ってポンってできるっていうのは、このね、自己需要が進んだからだなってすごいね、思っているんですね。だから別にビジネスされてない方でも、多分人付き合いが楽になったりとか、なんていうんだろう、お仕事の中でも人間関係が良くなったりっていうようなことは絶対にあるはずなんですね。なので自分の気持ちを自分がとことん認めてあげるっていうことを、どんどんどんどんどんどんどんどん毎日のように続けていただけたらいいかなと思っています。で、それでやり方がこうなんとなくやっぱわからないなっていうことがあったら、まあそこはそれ、本当にね、できる人っていうことに聞いてもらうと、第三者が見ると、ここの部分がちょっと勘違いしてるよっていうのが紐解けると思うので、まあその時はね、誰かに相談してもらった方がいいかなと思うんですが、もう本当にマジで自己需要はおすすめなので、自己否定が強かった人こそ、まずは自己需要やってみてね。ということで、今日はこれでおしまいです。バイバイ。